全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は2024年11月に放送した神戸市立医療センター西市民病院薬剤部薬剤長平畑正樹さんの解説による経口抗がん薬の薬剤師外来とトレーシングレポート事例についてお送りします。
皆さんこんばんは。神戸市立医療センター西市民病院薬剤部の平畑です。本日は経口抗がん薬の薬剤師外来とトレーシングレポート事例ということでお話をさせていただきます。よろしくお願いします。がん薬物療法に用いられる抗がん薬は、従来抗がん剤と呼ばれていた細胞障害性抗がん薬や分子標的治療薬、内分泌療法薬があり、さらに近年免疫チェックポイント阻害薬も使用されるようになりました。そのうち分子標的薬は、分子量が大きなタンパク分子であるモノクローナル抗体、いわゆる抗体薬と、低分子量で構造式が明確な小分子薬に分類され、この小分子薬は経口薬が主になります。また、内分泌療法薬は前立腺がんや乳がんにおいて経口薬が数多く使用されています。2014年の診療報酬改定で、がん患者指導管理料3の新設以降、薬剤師外来を開設し、経口抗がん薬のみで治療を受ける患者さんに対しても指導を行う病院が増えてきており、その有用性が報告されてきています。また近年、経口抗がん薬が数多く上市され、それらの多くが院外処方されることから、薬薬連携の重要性がますます高まってきています。本日は私の前職である神戸市立医療センター中央市民病院、以下当院とさせていただきます。における経口抗がん薬の薬剤師外来での取り組みやトレーシングレポート事例についてご紹介します。当院の経口抗がん薬の薬剤師外来は、がん患者指導管理料3、が新設された2014年4月に開設しました。患者さんとの初回面談は、治療方針が決まった医師の診察後に行うことが多いですが、2回目以降は採血後の待ち時間を利用するなど、医師の診察前に行っています。アドヒアランスや副作用の発現状況、常用薬やサプリメントの服用状況、薬物相互作用などを確認・評価し、必要に応じて医師に処方提案を行います。副作用評価には、有害事象共通用語基準である CTCAE に基づくグレード分類を用います。薬剤師外来での取り組みは、医師の診察時における患者の状況把握を容易にし、よりスムーズな診療と治療の質の向上に寄与することが期待されます。その一例をご紹介します。我々は2014年5月から2020年12月に当院でエンザルタミドの投与を受けた去勢抵抗性前立腺がん患者103名を対象に、薬剤師外来導入の有用性を検討しました。薬剤師外来導入前に治療した41例と、導入後に治療した62例で、両群のエンザルタミド投与中止までの期間及び前立腺がんの腫瘍マーカーである前立腺特異抗原 PSA 進行までの期間を比較しました。また、エンゼルタミド投与中止までの期間及び PSA 進行までの期間との関連因子を検討するため、多変量コックス回帰分析を行いました。その結果、導入後群のエンゼルタミド投与中止までの期間は中央値 18.9 ヶ月、であったことに対し、導入前群は 7.6 ヶ月と、導入後で優位に延長していました。同様に、PSA 進行までの期間も、導入後群で中央値 13.3 ヶ月に対し、導入前群で 5.8 ヶ月と、 導入後で優位に延長していました。また多変量解析では薬剤師外来導入後であることがエンザルタミド投与中止までの期間と PSA 進行までの期間に関連することが示されました。こうした結果からも薬剤師外来の有用性が伺えると考えています。当院の薬剤師外来における介入例を2例ご紹介します。1例目は、アキシチニブの治療を開始した60歳代の腎細胞がん患者さんです。アキシチニブはマルチキナーゼ阻害剤で、妊用性が認められれば増量可能な薬剤です。薬剤師外来では、下痢、手足症候群、高血圧、食欲不振、体重減少などの副作用の発現状況や、その重症度、服薬状況などから患者さんの妊娠性を判断し、主治医へアキシチニブの増量、継続、減量の提案を繰り返し行いました。アキシチニブ 20mg パーデイへの増量時には、グレード3の下痢も認めましたが、薬剤師外来を通した医師との連携により、妊用性を維持できる最大量容量を見極めつつ、治療を継続することができました。2例目は、パルボシクリブとエキセメスタンの治療経過中にアドヒエランス低下を認めた70歳代の乳がん患者さんです。パルボシクリブは、高中級数減少などの骨髄抑制の頻度が高く、3週間服用後、1週間休薬が必要な CDK46 阻害剤です。この患者さんの場合、高中級数減少グレード3による休薬、減量の提案やアドヒアランス低下のため、服薬日誌活用の提案、かかりつけ医への常用薬の服用タイミング調整依頼、保健薬局と連携した一方化調剤などを行っていました。また、ご家族から、最近、患者本人の物忘れが増えて、今日も待ち合わせを1時間間違えた、と相談があり、薬剤師外来でご家族への訪問看護に関する情報提供を行うとともに、認知機能低下の可能性や自宅でのケア状況について、主治医や看護師との密な情報共有を心がけました。その結果、訪問看護サービスを利用され、アドヒアランス改善に伴う副作用発現にも注意しながら経過観察を行いました。このように薬剤師外来では、各薬剤の特性を考慮した副作用の評価と適切なマネジメントにより、医師の診療をサポートし、必要に応じて他職種との連携を図りながら、患者さんの治療継続につながるよう努めています。なお、副作用発現に伴う減量の際には、患者さんが安心して治療を継続できるよう、治療効果への影響についても丁寧に説明することが重要と考えます。次に、トレーシングレポートのお話に移ります。トレーシングレポートは、即時性は低いけれども、薬物療法の有効性、安全性に必須な情報を医師に確実に伝えるためのツールとして利用され、県薬局から医療機関に情報提供されています。兵庫県では薬剤師会と病院薬剤師会が共同で作成したがん化学療法用のトレーシングレポートがあり、当院でも使用しています。病院から保健薬局への情報提供は、外来化学療法センターで点滴治療を受けた患者さんの場合、当院ではお薬手帳を活用しています。病名やレジメン名、コース数、点滴内容、副作用とそのグレード、検査値などを記載したシール紙をお薬手帳に調布し、保健薬局で見せていただくよう説明しています。保健薬局から病院へは、患者さんからの相談内容や副作用発現状況、処方提案などをトレーシングレポートでフィードバックしていただいています。送付されたトレーシングレポートは、病院薬剤師が電子カルテにその要約を記載し、医師やその他医療スタッフに共有され、診療に生かされています。トレーシングレポートの原本はスキャンし、電子カルテに保存しています。 当院で経験したトレーシングレポートが有用であった症例を2例ご紹介します。1例目は腎がんでニボルマブとカボサンチニブの併用療法を受けている80歳代の患者さんで、副作用マネジメントにつながった症例になります。保健薬局でテレフォンフォローアップ等を行い、高血圧グレード3にて当院薬剤部に電話で情報提供がありました。主治医からはめまい、頭痛などの高血圧随伴症状がないことから経過観察し、症状出現時には再度連絡するよう指示がありました。その後、保健薬局から改めてトレーシングレポートで本経緯のご報告と、服用中のアムロジピンの増量、もしくは退院処方のロサルタンを他の ARB への変更をご提案いただきました。このことから、医師診察時にロサルタンのアドヒアランス不良が判明し、血圧コントロールにつながりました。2例目は大腸がんに対してベバシズマムとホルフォックス6療法が終了になって3ヶ月経過した70歳代の患者さんです。保健薬局から病院へ、末梢性感覚ニューロパチーグレード3による疼痛が出現したこと、またアセトアミノフェン服用により症状が軽減したことをご報告いただき、加えて末梢神経障害マネジメントの手引きを引用し、候補となる疼痛治療薬をご提案いただきました。その結果、次回処方に反映され症状軽減につながりました。このように病院薬剤師と患者さんとの関わりが少なくなった場面では、保健薬局でのフォローアップがより一層有効になります。最近では保健薬局における副作用のグレード評価が根付いてきたように思います。しかし、さらに質の高いトレーシングレポートとするため、保健薬局の先生方には NRS 等のスケールを用いた疼痛評価や副作用が発現した時期や期間についても言及していただき、単なる服薬確認情報ではなく、薬剤の使用が適切に行われるために必要な情報提供、処方提案をお願いしたいと考えています。薬剤師も薬剤師外来やテレフォンフォローアップ、トレーシングレポートなどを通して、がん患者さんの治療に伴走し、患者さんご自身やご家族で適切に副作用マネジメントが行え、健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力であるヘルスリテラシーが向上するよう支援していくことが大切だと考えます。以上です。ご清聴ありがとうございました。
今日は2024年11月に放送した神戸市立医療センター西市民病院薬剤部薬剤長平畑雅樹さんの解説による経口抗がん薬の薬剤師外来とトレーシングレポート事例についてお送りしました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。